コリントの信徒の手紙の2第5章の14節と15節。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。牧師になる人たちの面接をですね、よくしておりました。よく聞かれるのはですね、証明感っていうやつですね。なぜあなたは牧師になろうとするのかってですね。で、なぜ牧師になるのかっていうふうに質問されたらですね、こうこうこうですっていう、なんて言うんでしょうね、どんなですね、飯を受けたかとかですね、私がはこういうふうに考えているとか、私がっていうですね、最初の頃はですね、私はなりたいとか、私がこういう使命を受けましたとか、私がっていう、もう私がっていうのは非常に多いんですよね。ところが卒業になってくるとですね、どうもそれが私ががなくなるんですよね。それは神がとか主がとかですね、それが主語になっていく。非常にこれが面白い変換だと思います。はじめは私が牧師になりたいと思って一生懸命やってるうちに、なんかつまずくんでしょうね。でも私がなるんじゃなくて、主が私を牧師として召しておられるということへと気がつく。それが気がつけばですね、まだできるんですけど、最後まで私がっていう人がいるんですよね。もう私が苦しい時に助けてくれたとかですね、もうどうでもいいんですよね、そんなのはですね。どうでもいいって言ったら失礼ですけどですね、あなたは牧師になってですね、人の悩みとか苦しみと寄り添わなきゃいけないのに、自分がって言ってたらですね、牧師になれないでしょ。そういうふうにですね、思います。私が中心ではなくてですね、キリストが中心になった時に、やっぱり牧師として初めて宣教に立つというですね、心構えができるんではないかなというふうにも思うのです。パウロというのもですね、自己推薦と誇りの問題についてですね、語っています。パウロが語るのはですね、自己推薦ではなく、神様と人々の和解ということをですね、よく話しています。その務めを果たしていきたいというのです。パウロはですね、非常に優秀な人ですからですね、自己推薦とかですね、しようと思えばいくらでもできた人だと思うんですね。最高のですね、立法を学んでですね、最高の学位を取っておりますからですね、誇ろうと思えばですね、いくらでも誇れるんですね。しかし、そんなものは何になろうというパウロは言うのです。その人の内面に何があるかっていうのがですね、問われるんだですね。ですから、自分自身のために生きる人が多い中で、自分の救いのために死んでくださったお方のために生きる、そのことへと変わったときに、本当に新しい生き方ができるということに励ましている。自分を推薦するのではなくして、自分を生かしてくださっているキリストをですね、推薦していく。これが宣教の在り方だというふうに、パウロは言っているんだというふうに思います。そういう意味ではですね、内面に何があるかだということだと思うのです。カトリックの黙想集にですね、実る人生というのがありまして、その中にこういう話がありました。外面の静けさと内面のですね、嵐といった対照的な状況がよくあるんですね。外面の静けさ、外は静かでもですね、中、自分の中はですね、嵐といった状況がある、ね。重要なのは、どこにいるかではなく、何を考えているかということだって書いてあるんですね。それで黙想しろっていうことでしょうですね。外面の静けさと内面のですね、嵐、対照的な状況があるときに、重要なのはどこにいるかではなくして、何をそこで考えているかということだ。これっていうのは復活の朝の出来事でもあると思うんですね。その知らせを女性たちから聞いたペテロは走って墓に見に行くんですね。ペテロにとってこの出来事は内面の嵐だったと思うんです。自分は逃げてですね、また裏切ってどっか行ってしまってるわけですから、イエス・キリストが復活したということになると、非常に内面ではですね、嵐が吹き荒れたと思うんです。でも行ってみたらですね、そこには誰もいなくてですね、ただ静かな時間が流れているだけだった。そういうことの前に、じゃあペテロは何を考えたかっていうことなんでしょう。自分がお墓の前にいることではなくしてですね、空っぽの墓があったわけではなくして、そこには天の野しかなかった、それを見るのではなくしてですね、 これは一体どういうことかって考えた時に初めて新しい一歩がですね踏み出せるっていうふうに思います。そう思うとパウロは自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きるというのはそこで何を考えたかと思います。パウロというのは復活のイエス様に出会ってですね、外は嵐が吹いていましたけど、内面ではそのキリストが一体誰であるかということを考えて、多分受け入れて気づいたんだと思います。そう思うと私たちっていうのは外面、外でですね、どんなことがあったとしてもですね、私たちは内面において何を考え、何を生きていくかという、それがやっぱり問われていくのかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか今日あなたの御言葉によって私たちの内面を見つめ、そしてイエス様がいただいている御言葉によって私たちのうちに何が生まれ、何を感謝すべきかをどうか教えてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってくださいまたハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、またそこに集う人々、招かれる人々をどうか祝福して、この書店の使命を果たすことができるように導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みの地にある方々は、どうか主の御言葉によって癒されていきますように。今日も私たちがやるべきこと、その一つ一つを果たすべき時に聖霊の豊かな祝福と力が与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。